お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはアロンとアロンの息子たち祭司として取り分けられる、エポデ、胸当て、ウリムとトンミム、そしてエポデの長服。今日の聖書の箇所は出エジプト記28章1節から43節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
いよいよ28章の学びに入りますが、これまで幕屋の一つ一つの糸と色と、そして撚り糸がキリストの御人格と技を示すことを見てきました。そして今、幕屋で奉仕をする人々の記事にやってきました。レビ人が幕屋の世話をし、アロンと息子たちが祭司にならなければなりませんでした。そしてアロンは大祭司です。出エジプト記28章1節から2節。あなたはイスラエル人の中から、あなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよ。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。アロンが大祭司として仕えるためには特定の装束を身につけなければなりませんでした。そしてこれらの装束はキリストを語ります。出エジプト記に書かれている指示のほとんどは、ドキドキするような物語ではありませんし、探偵小説や推理小説のようにもいきません。でも確かにキリストを表しています。神様がなぜこれらすべての指示を与えられたのだろうと不思議に思ったことがあるでしょうか。小さな子供たちは絵を見て覚えます。聖書は絵本です。神様は私たちのために用意してくださった絵を見ることで、私たちが神様の教えを学ぶことを望んでおられるのですと、マギー博士は述べています。これらの装束は私たちが今日考えるような意味で聖なるものだったのではありません。ヘブル語の聖なるにあたる言葉は取り分けるという意味があります。これらの装束は神様の奉仕のために取り分けて置かれました。神様のために取り分けて置かれるものは何であっても聖なるものなのです。仮にあなたがお財布に1万円を持っていたとしましょう。主の働きのためにその10分の1である1000円を捧げようとしているとします。あなたはこの1万円をお店から受け取ったかもしれません。そしてそのお店はこの1万円を賭博師や売春婦または泥棒から受け取ったかもしれません。でもあなたがそのお金を神様のために取り分けた瞬間、そのお金は聖なるものとなるのです。どんなものであっても神様のために取り分けられたものは聖なるものなのです。これらは聖なる装束であり、神様の奉仕のためだけに使われるべきものでした。またこれらの装束は神様のご栄光のためであり、美しいものです。美しさそのものを創造されたのは神様です。夕暮れや秋の木の葉を特別な配色で染めるのは神様の御業です。神様は色と美しさの専門家です。そしてこれらの祭司たちの装束は美しく、神様のご栄光を表すものでした。 続いて三節。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなければならない。彼を性別し、私のために祭司の務めをさせるためである。アロンは大祭司の務めのために性別されなければなりません。彼の装束は次のようなものです。四節。彼らが作らなければならない装束は次の通りである。胸当て、エポデ、青服、市松模様の長服、かぶり物、飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らに、私のために祭司の務めをさせるため、この聖なる装束を作らなければならない。これらは神様の奉仕のために使われる6つの装束で、アロンが着るためであり、そして彼の祭司職を継ぐ者に受け継がれます。続いて5節。それで彼らは金色や青色、紫色、黄色のより糸、それに天布を受け取らなければならない。これらの装束は最高の材料で作らなければなりませんでした。神様は常に最高のものをお受けになるべきです。かつてスルーザバイブルの事務所に新しい録音の機材を購入した時のことをマギー博士は次のように述べています。私たちが新しい事務所に越した時、私たちがどのような機材を持つべきか祈りました。ラジオ放送のために番組を制作する機械は安いモデルを使うべきでしょうか。いいえ、私たちは私たちが見つけうる最高の機械を入手しました。私たちは神様の働きのためには良い機材が不可欠だと感じたのです。神様の働きにはどうしてもその機材がなければなりませんでした。続いて6節から9節。彼らに金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用い、巧みな技でエポデを作らせる。これにつける二つの肩当てがあって、その両端にそれぞれつけられなければならない。エポデの上に結ぶ綾織の帯は、エポデと同じように、同じ材料、すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布で作る。二つの縞目の羽を取ったなら、その上にイスラエルの子らの名を刻む。このエポでは説明するのがちょっと難しいものですけれども、エポでは天布の装束の上につけるものでした。二枚の長い布を一緒にし、一方の肩で一つの石、もう一つの肩でもう一つの石によって留められていました。生地は真ん中で帯によってギャザーに寄せられました。イスラエルの子らの6つの名前が一つの縞目の羽に刻まれ、残りの6つの名前がもう一方に刻まれていました。そして大祭司が神様の御前に出るとき、彼はイスラエルの子らを自分の肩に背負って行きました。このことは大祭司の強さと力を語ります。ヘブル人への手紙7章25節は、私たちの大祭司であるイエス・キリストについて語っています。ヘブル人への手紙7章25節。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。ご覧の通り、キリストは罪人を完全に救うことがおできになります。ですから、神と人との間に立つ大祭司である主には、罪人を完全に救う強さと力があります。イエス・キリストは、小さな迷子の羊の例え話をされましたが、その中で、 羊飼いは出て行ってその羊を見つけて肩に乗せて帰ってきたとあります。そのように主は力強くあなたをご自分の肩にしっかりと抱えてあなたを救うことがおできになるのです。ルカによる福音書15章1節から7節をお読みいたします。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで、帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。イエス・キリストはあなたの罪を許し、あなたをご自分の肩に乗せて運ばれます。エポでは、なんと素晴らしいキリストのイメージを私たちに与えてくれることでしょうか。続いて15節から16節。あなたは裁きの胸当てを巧みな細工で作る。それをエポでの細工と同じように作らなければならない。すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布で作らなければならない。それは四角形で二重にし、長さは一あたり、幅は一あたりとしなければならない。ここには一あたりと書かれているんですけれども、一あたりというのは手を広げた時の親指と小指の間の長さで約22センチの長さのことです。またここには胸当てとありますが、これはベストのことで、裁きの胸当てでした。さらにこの胸当ては、罪がすでに裁かれたという事実を表しています。私たちが今日、信者として必要なのは、イエス・キリストによる正義の胸当てです。ご存知の通り、胸当ては私たちの内側の汚い心を覆います。そうしなければ私たちは神様の御前に立つことはできません。このように胸当ては私たちの罪が裁かれたことを意味します。それはキリストの十字架による贖いによってキリストの義が私たちに譲渡されたからです。その意味でこの胸当ては裁きの胸当てと呼ばれていますとマギー博士は述べています。続いて17節から20節。その中に宝石をはめ込み、宝石を4列にする。すなわち第1列は赤目の羽、トパーズ、エメラルド。第2列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド。第3列はヒアシン水石、メノウ、紫水晶。第4列は緑柱石、シマメノウ、壁玉。これらを金の枠にはめ込まなければならない。大祭司の胸当てにはこれらの12種類の宝石がはめ込まれてありました。一列に3つずつ4列ありました。続いて21節。この宝石はイスラエルの子らの名によるもので、彼らの名に従い12個でなければならない。12部族のためにその印の彫り物が一つの名につき一つずつなければならない。 これらの宝石は目次録にも出てきます。そこでは、これらの石が新しいエルサレムの土台を構成すると書かれています。一つ一つの石の色が違い、一緒になるときらめき、美しい展示品となりました。神様の宇宙は色彩に満たされていると考えています。そして、最終的に罪が取り除かれたときに、私たちはこの宇宙がいろいろな色に輝くのを見るのですと、マギー博士は述べています。また、これら12個の宝石はなかなか興味深いものです。大祭司がこの胸当てを身につけて神様の御前に出るとき、彼は神様の右の御座にいて、私たちのために取りなしていてくださる主イエス・キリストを象徴しています。主は力と能力の象徴である肩に私たちを背負ってくださるだけでなく、私たちを胸に抱いて運んでくださいます。それだけではなく、私たちは主の心に刻まれ、そして主は私たち一人一人を特別に愛しておられるのです。30節。裁きの胸当てには、ウリムとトンミムを入れ、アロンが主の前に出るときに、それがアロンの胸の上にあるようにする。アロンは絶えず、主の前にイスラエルの子らの裁きをその胸の上に乗せる。私はウリムとトンミムが何であったかはわかりません。ちなみに25人ほどの違う著者たちの本を読みましたが、その人たちのうちの誰もウリムとトンミムが何かを知りませんでした。面白いのは、ウリムとトンミムは神様の御心を決定することに何か関係があったということです。ただどのようにしてかはわかりません。ウリムとトンミムがサイコロのようなものだったと考えている人たちもいますが、私は違うと思います。ウリムとトンミムが何であったにせよ、それらが神様の御心を決定しました。神様が詳細をはっきりさせておられないのには、最もな理由があります。それは今日、どこかの変人が、ウリムとトンミムをこしらえて、それによってすべての答えが与えられる、などと主張しないためです。ウリムもトンミムもなしに私たちに答えを与えようとする人たちが、今日私たちの周りにはもうすでにたくさんいます。神様は私たちが答えを得るためには、神様のところに直接行くことを望んでおられるのですと、マギー博士は述べています。33節から34節。その裾に青色、紫色、黄色のより糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつける。すなわち、青服の裾の周りに金の鈴、ザクロ、金の鈴、ザクロとなるようにする。マギー博士は最初ザクロがどういうものか知らなかったそうです。その時の経験を次のように述べています。私がカリフォルニアで最初にした説教は、金の鈴とザクロについてのものでした。私は回収にザクロがどんなものか知らないと話したところ、その日の夜9時までに私の家に大かご20個分のザクロが届けられました。そのおかげで今はザクロがどんなものか知っていますし、またザクロは南カリフォルニアで栽培されていることもわかりました。ザクロは結実を意味し、鈴は証を語ります。私たちは自分たちの人生にこの両方がなくてはなりません。私たちはキリストの証人となり、また同時に聖霊の実を結ぶものでなければなりません。 自分が正しい種類の証としての足跡をこの世に残しているのでない限り、トラクトを配ったりするべきではありません。あまりにもたくさんの人たちが証をしたがりますが、その証を裏付ける生活をしていません。また証を裏付ける生活をしているのに、証をしない人たちもいます。私たちは、鈴とザクロの両方を持つべきなのですと、マギー博士は述べています。35節。アロンはこれを務めを行うために着る。彼が聖女に入り、主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにする。彼が死なないためである。これらの生活と証のシンボルは、大祭司が聖域に出入りするときに音を立てました。彼が死なないためというのは、もし彼が儀式を履行しないと、彼が撃たれて死ぬという警告です。36節から38節。また純金の札を作り、その上に印を彫るように、主への聖なるものと彫り、これを青紐につけ、それを被り物につける。それは被り物の前面に来るようにしなければならない。これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエル人の性別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。これはそれらのものが主の前に受け入れられるために絶えずアロンの額の上になければならない。これらの装束は他の祭司と大祭司とを区別するものであり、また清く悪も汚れもなく罪人から離れた私たちの大祭司である方の御栄光と美しさを示すものです。ヘブル人への手紙7章26節には、イエス・キリストの大祭司としてのご性質が次のように書かれています。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。主は私たちを救うためにこの地上で死なれました。主は私たちが救われた状態で居続けるために死から蘇り、天に昇り、神様の右に座して私たちのために絶えず取りなしをしておられるのです。39節から43節。天布で市松模様の長服を作り、天布で被り物を作る。飾り帯は刺繍して作らなければならない。あなたはアロンの子らのために長服を作り、また彼らのために飾り帯を作り、彼らのために栄光と美を表すターバンを作らなければならない。これらをあなたの兄弟アロン、および彼と共にいるその子らに着せ、彼らに油を注ぎ、彼らを祭司職に任命し、彼らを性別して祭司として私に仕えさせよ。彼らのために裸を覆う天布の桃引きを作れ。腰から桃にまで届くようにしなければならない。アロンとその子らは、会見の天幕に入るとき、あるいは聖女で務めを行うために祭壇に近づくとき、これを着る。彼らが咎を負って死ぬことのないためである。これは彼と彼の後の子孫とのための永遠の掟である。神様はご自分の奉仕の中に裸を望まれませんでした。そして今日もこのことは覚えておかなければなりません。神様は肉が陳列されることを望まれなかったのです。これらの装束はすべての肉の働きを覆う覆いでしたと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアロンとアロンの息子たち祭司として取り分けられるエポデ、胸当て、ウリムとトンミム、そしてエポデの長服というテーマで出エジプト記28章1節から43節をお届けしました。 お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記29章1節から38節と30章1節から9節。祭司の性別、性別の捧げ物、祭司の食物、絶えず捧げる全焼の生贄、そして奉納壇というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。